こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう6月も終わってしまいますね。
早いですね。最終週ですか。
そうですね、収録してる今日は6月の21日で、ワールドカップ日本が第2戦目を終えたタイミング、勝って、はい、4対0で勝ってやったっていう日で、うん、このポッドキャストが公開されてる日がちょうど朝方、3戦目がスウェーデン戦が行われた直後に、多分あとぐらいじゃないですか、これ公開されて、お昼ぐらいですからね、終わるのが。はい。まあ、どうなってるのかは分かりませんが、まあ、トーナメントに、進出してくれてることでしょう、という感じで、いいんですけど、この今日、根山さん、聞いてくださいよ、今日。
はい。
あの、野球チームですよ。なかなか勝てないって話をしてるじゃないですか。
はい。
僕がずっと。で、まだ、今日の相手はね、絶対に負けられない戦いだったんですよ、今日こそは。相手チーム。
なんでですか、負けられない戦い。
負け、まあ、相手チームの、まあ、事前に聞いてた感じだと、学年がね、まあ、6年生もいるんですけど、
うん、
まあ、そもそもその2年生とか3年生とかも出てる。まあ、人数が少ないから、出てるって。
うん、
まあ、その、人数がそんなにこう、潤沢なチームじゃなくてですね。
はい。
まあ、本来は、ジュニア4年生以下のカテゴリーに出てるような選手とかが出てるようなチームでして。
はぁ、
はい。で、まあ、うちのチームは言っても5、6年で構成されてるわけですから。
そっか。まあ、そもそもの体力というか。
はい、体力とか。そうそうそう。
ね、経験年数も違うと。
そうです。で、しかもね、この試合開始、その試合やった時間帯がちょうど日本戦をやってた時間帯でして、
うん。
う、大人とかね、我々は、まあ、野球やってますけど、ワールドカップ、本当は生で見たかったなっていう気持ちが、ありながら、まあ、でも子供の野球だって思って来てるわけですから、これはもう勝たなきゃと思ってたんですけど、3回の裏まで3対0で勝っていたんですが、
ですが
4回の表に9点取られて9対3で負ける。
9点
ですよ。9点取られるって
9点
よ。
ボーリングじゃないですよね。
いや、ボーリングじゃないですよ。別に、あの、1回のなんかのプレイで9点入ったわけじゃないですよ。そういうゲームじゃないんですけど。いやー、まあちょっとね、まあ、まあ反省点もいろいろとありましたけど、はい。まあまあ、そんな感じで。
いやー、そうなんだ。読めないですね。
読めないんですよ。なかなか。もう正直、3回の裏終わった時点で、今日は久しぶりに勝てて、もう勝った後のシミュレーションまでね、できてたんですけど、もう それが良くなかったかもしれませんね。まあね。
ああ。
はい。まあ、ミスもあったり、まあ、ちょっと不運なプレーもあったり、まあ、いろいろありましたけど、まあ、しょうがないですね、こればっかりはね。
うん。
はい。まあ、そんなことがあったという今日でございました。はい。あの、先週、先々週は、1ヶ月ぐらい前に収録をしていた、
うん。
紫さんの回を、ゲスト回を、
ね、はい。
1ヶ月置いて、公開させていただきまして、
ね、違和感ないぐらいな感じで編集をしてきました。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。だいぶ、あの、僕もだから、いつもほら、あのゲスト回収録して、まあ、ちょっとしてから公開されるんで、話結構こう、あ、この話したなっていう感じで公開されるんですけど、
うん、
今回はちょっと1ヶ月ぐらい置いてたんでね、あ、なんか、あ、なんか久しぶりに、なんかちょっとこう客観的に聞いたなって感じでして、
結構忘れてるなと思いましたね、自分も編集しながら。
思いました。
はい。
あ、こんな話したなっていう。なんか本当短期記憶がなくなってますね、うん、我々、中年男性ね。うん。でも面白かったですね。
面白かった。うん。なかなか周りにいないタイプ。
いや、そうです
の人とかなっていう気がするのでね。そういう面白さ。
面白さ。うん、
やっぱりね、ありますね。
私はですね、あの、面白人間わなびというか、あの、まあ、面白人間って言うと、なんか、別に紫さんのことを面白人間って、僕が面白いと思う、
うん、
あの、要はなんかこう、そういうアウトプットしたり、クリエイティブなことを、
うんうん、
こうされてる方のことを、すごくこう、尊敬するというかですね、
はいはい。
やっぱいいなと思っていまして、まあ、そういう、
は
い、
面白人間、そうそう、いや、僕もね、うん、まあ、言ったら面白人間学びですからね。
いや、まあ僕から見たら永山さん十分面白人間ですけど。
あ、そうですか。
いや、ですけど、まあお互い、うん、そうかもしれないですね。学びっていうか、その、う
ん、はい、学びですから。
ワナビーズですから、ね、ワナビーズ、あ、ビーズが入ってる。ワナビーズ。ワナビーズですからね、うん。はい。なんで、やっぱそういう方がですよ。なんか、その、なんかホルモンの関係もあったかもしれませんけど、やっぱこの我々のポッドキャストを聞いて、こう、元気づけられていたみたいな発言を聞くとですね。
はい、はい。
なんか、ちょっとすごく、ね、すごく嬉しかったですね。うん。私的には。うん、なんかそういう方に届いてるんだ、みたいなのがあって、ちょっとすごくいいなと思いました。
そうですね。うん。
ね、長山さんも、どうでしたの紫さんの収録。
だから、ね、でもね、あの、最後にも話してるんだけど、ね、もっと面白さを引き出せ、引き出したかったなっていう反省が最後にちらっと出てましたけど。
まあまあそうですね。
やっぱり、そう、それが、なんか僕らのこう浅さだなっていうふうにね。
はい、うん、浅さ、そうですね。
いうところですよね。
まあ、浅漬けのポッドキャストですから、我々ね。
そうなんですよ。
深掘りじゃなくて、浅掘りをする、ね、浅撫でている感じの、ね。
そうです。遠浅です。遠浅の。ずっと浅い。
グルーミングポッドキャストって言ってるわけですから、もう本当毛づくろい程度のね、話しかできないわけですけど、うん、まあ、まあいいんじゃないですかね、そういうことは。はい。あの、中山さん、ちょっとね、最近あった、またハプニング系のお話がございまして。
よく会えますね、ハプニングね。
ハプニングっていう、ハプニングなのかな。まあ、なんかちょっと変なことがあったっていう話なんですけど、
うん
うん、この間、あの、家族で外食に行こうと。まあ、ちょっともう野球で疲れて何も作る気しないぞっていうことで、なんか外食でも今日するかと休みの日になったわけですよ、はい、でまあ子供に聞いたらちょっとその久しぶりに焼肉が食べたいと、お肉が食べたいとい
いじゃないですか
言うんで、まあそこはお父さんじゃあ奮発するかと、焼肉食べるかと思ったんですけど、まああの焼肉屋さんはね、あの近所に何軒かあるんですけど、最近のインバウンド需要で結構あの予約を取らないと事前にフラッとこう飛び込みで行っても入れないことが。
焼肉屋さんに人気ありますよね。
そう。そうなんですよ。
やっぱあれか、和牛か。和牛みたいな感じか。
和牛、はいはいはい、ジャパニーズ和牛ってことで。うん、なんで、まあ、事前に電話をしようと思って、まあ最初こう、本命の店に電話したら、そこも予約でいっぱいですって、うん。じゃあちょっと2番目ぐらいの店にって言って電話して、そこは空いてたんで、もうあの15分。うん、5人も入れますよって言うんで、じゃあそこ、あの、クリスと申しますって言って、はいって言って、こう、予約して、うん、まあ、行ったわけですよ、家族でね。
うん、
で、まあ、お店着いて、まあ、すごくこう、接客が丁寧な店で、ね、靴こちらです、お席こちらですって言って、こう、席に案内されて、最初に、じゃあ飲み物をって言って、こんな感じ、じゃあ、お父さん、ノンアルのビール飲むし、みたいな感じで、こう、注文したわけですよね。
うん、
で、こう、普通にこう、待ってたんですけど、料理が来まして、まあお肉が来ましてですね、うん、その、お兄さんが入ってきたんですけど、お兄さんがその料理持ってきて、うん、ビーフタン and グリーンサラダって言ってきて、来たんですよ。で、なんか、その時に、あ、なんかこうやっぱインバウンドが多いから、
うんうん、
店員さんも外国の方雇ってんだと思って。
ああ、なるほどね。
僕、なんかアジア系の、あの、目玉じゃアジア系のね、その別にその方だったんで、
うん、
なんかその、あの、アジア系の海外の方で英語が堪能なかった、その日本語はもう喋れるけど英語が基本の方なのかなって思っちゃって、もう何もそのすごい結構うまい英語で喋ってきたんでね、そのグリーンサラダ、うん、ビーフタンみたいな感じで。
うん、
で、こう、はいっつってこう受け取って、で、まあその皿見て、あ、美味しそうだねとかって言って家族で言ってたら、
うん、
あれ日本語大丈夫ですかって言ってきて、そのお兄さんが、あの、めっちゃ日本語大丈夫ですってなって。あれと思ってですね、
うん、
でそのそこから先はもう日本語で対話したんですけど、あの会話できたんですけど、うん、なんかなんで初手でクリスされたビフターンで持ってきたのか、あれなんか予約の時にクリスですって言ったから、
あ、
なんかもしかして
そのパター
ンですね、はいはいはいはい、でも最初のね案内してくれた方は日本語で喋ってくれてたんですけど、うん、まあ、厨房にでの連絡系でなんかクリスさんっていう人がいるんじゃない、あの外国人がいる、
はいはいはい、ね、3番手のクリスさんにねっつってね、
うん、なったのかなと思って、うん、なんか変な感じと思ってこう肉焼いてたら、
うん、
分かったんですよこれね、食べてたらね、隣のテーブルからめっちゃ英語が聞こえてきたんですよ、隣っていうかその壁隔てたその隣の部屋というか、
はいはい、
エリアから、うん、多分だからフロアに本当に海外の方がいらっしゃったんですね、そのね、
はあは
あ、で、多分、その部屋を間違ったというか、単純に英語で喋るべき部屋を間違って持ってきたんだろうなっていうことが、僕の中で一応その本命の、あの、としてね。
だってまあ、思い、店員さんだから思い込みだろうね。
多分ね、うん、そうかもしれないです ね,
ね。もうこの部屋も英語で行くぞっていう、そういうモードに頭の中をこうさ、こう切り替えてさ、英語モードに。
そうそう、うん。そうかも。でも僕もさ、そのグリーンサラダって言われた時に、外国人と間違えられてるっていう発想ではなく、店員さんが外国人なんだって思っちゃった自分が、なんだったんだろうな、あれはって思って。別にさ、店員さんが海外の方でも、日本語で普通、日本の店だったらやってくれるじゃないですか、その、
そうですね、
コンビニエンスストアだって別にね、海外の方が店員の方多い、うん、多いですけど、別に英語 で,、うん、でデフォルトでやるわけじゃないでしょ、
うんうん
うん、なんで自分でそこで勝手に整理して、あ、なんか、あ、海外の方なのかなって自分の中で結論付けてしまったのかっていうのはちょっとね、
いや、なんかそういうこうしね、なんちゃらバイアスみたいなのがあるんじゃないですか、
あるんですかね、
ね、
なんちゃらバイアスみたいな、
うん、
あれすげえ面白かったんだよな。
納得できる理論をこう探しちゃうみたいな、逆に脳が一瞬で。
一瞬でね。その店員さんも、あれ日本大丈夫ですかって言った時になんかその、ちゃんちゃんっていう感じがすごい面白かったですけどね。はい。まあそんなことがあって、やっぱね、外国の方が多いんですよね。
多い多い。
やっぱもうめちゃめちゃ多いんですよ。長山さん、ほら、京都にさ、あの、錦市場ってあるじゃないですか。街中の、いわゆる昔ながらの細い、
ね、
狭い商店街。
商店街ね。うん。
でも、京都の台所って言われる感じで、まあ、もともと、その日本の観光客向けにだいぶこう、ね、あの、なってて。
そうですね。うん。まあ、観光客。だから、京都来た頃も、うん、まあ、観光地的な感じではあったけど、
うん。
でも、言ってもまだ普通に日用品とか置いてたんですよね。
売ってました、
うん、で年末年始になるとね、うん、黒豆買ったりとか、なんか海鮮の、ね、そうそうそう、材料買いに行ったりとかってやっぱした記憶があるんですけど、
乾物屋さんとか ね、ありましたけど、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
もう今やさ、あそこがインバウンド天国になってて、
うん、
もうこの間通ったらもう和牛バーガーショップだらけだったんですよ。びっくりしましたよ。
和牛バーガーショップそんなにたくさん立ってる、ある
ん、そんな、なんかね、僕が歩いた時だけで、なんか4、5軒ありまして、和牛バーガーが。
でも和牛の看板はよく見ますね。その、そこの、あの、錦に限らず。
あ、和牛の看板見ますか。
うん、うん。
いや、それもさ、日本人向けの漢字の和牛じゃなくて、あの、アルファベット
で。アルファベットでしょ、そうそうそう。
和牛っていうさ。
うん。
めっちゃ見ますよ。
ありますよ、うちの
近くに。あ、和牛ラーメンもあるの。
あるある。
和牛ラーメン。うん、はあ。いや、もうなんかすごいなと思いましたね。うん、ちょっとその錦市場が和牛バーガーストリートになってるなと思って、もう全部メニューも高いんですよ。
高いですよね。ビジネス的にはね、やっぱ高単価を狙ってるわけじゃないですか。
まあそうかもしれないですね、うんうん、まあもともとは観光客の人が来て、あの、あ、食べ歩きをできるようなね、あのお刺身だったりとか、
そうね、
なんか天ぷらとかさ、
ね、
なんか
そうそう、ありましたね、前からね、
ありましたけど、
うん、
あれもまあ天ぷらもさ、もうエビ天の高いやつがもうなんか、なんていうの、お菓子みたいな感じでこういっぱいパーってスティックが並んでて、
その
エビね、エビ天みたいな感じで置いてあるんですよね。いやー、
そうね、
いやー、なんかまあいいんですけどね、別にあの僕の日用使いの商店街じゃないからいいっちゃいいんですけど、なんかそうやって街がだいぶ変わっていくなっていうのをちょっと感じた
ん
ですよね、
うん、確かに変わってますね、あの辺は。
うん、あの別にあの、だから僕はあの海外の人来てほしくないっていうことでは全然ないので、あのそこだけご注意ください。別にあの京都に来てもらうに全然いいんですけど。
ああ、そうじゃないですか。
はい、別に、
まあ、昔の錦市場を取り戻したいみたいな感じ。
いやいやいやいや、そんなことは全然
そういうことない、
ね、思うので、僕昔から知らないし、別に京都のね、その高々京都に住んで、はい、ね、十何年20年弱ぐらいの、ね、新参者が言うような意見じゃなくて、いいわけですから、
うん、
まあこうやって街ってこうやって変わっていくんだなっていう素朴な感想ですかね。
そうですね、うん、そうですね、変わってきますよね、まあ、あの辺の風景全然違いますもんね。
違いますよね、うん、その近所にしたってその駐車場ができたりマンションができたりっていうのをすごくこう感じるところに住んでるなっていうのはね、
うん、
もう感じたという話でございました。
はい、
はいはい、ということで、先週先々週、400回でお便り会を、
うん、
あの、やらせていただき、お便り会っていうか、あれか、タイトルを選んでもらうお便り、
ね、はい。気になるタイトル、うん、印象に残ったタイトルを皆さんに募集した回、はい、ありましたね。
はい、やりました。う で、それ以外もですね、いっぱいお便りが来ておりまして、まあ、私がね、お休みの間に皆さん、永山さんにちょっとお便りをみたいな感じで来てて、うん、それをまだこう、紹介、はい、できてない部分がありますので、ちょっと紹介をしていこうと思っております。
はい。
はい。まずはですね、香里さんから、
はい。
はい、のお便りでございます。クリスさん、永山さん、こんにちは。毎週金曜日の配信を楽しみにしています。今日は、ジムでのランニングについて質問をさせてください。以前初めておっさん FM に出演させていただいた時、お二人にランニングの楽しさをお伝えしたのですが、その時は仕方ない、じゃあ走ってみるかという雰囲気でした。
ああ確かに
そうでしたか、
ね、うん、確かに確かに、
うん、ですが今やすっかりランナーになられた永山さん逆に私は最近テニスを始めてドハマりしてしまい、ランニングはお休みしています。そうなんですね。先日、スクール併設のジムに寄ってみたところ、ランニングマシンを発見。何度か使ってみたのですが、あまり楽しさを感じられませんでした。今までは外のお気に入りのランニングコースがあったから続けられていたのかもしれません。永山さんは山でも街でもジムでも走っているかと思います。マシーンでのランニングを楽しむコツがあれば、教えてほしいと思いお便りしました。ちなみに私がテニスを始めたきっかけは、303祭りの後で、クリスさんのゲーム的な面白みがないと運動が続かないというような言葉でした。今は本当にテニスが楽しくて、クリスさんにこっそり感謝しています。これからも番組の配信楽しみにしていますね、ということでございますね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マシーン、めっちゃどうでもいいですけど、マシーン、ね、はい、マシーンでのランニング、マシーンランニングはなんかマシーンラーニングと似てますね。
どうでもいい。機械学習の方ね。
機械学習ね。はいはい、まあどう、はい、まあ置いといて、はい、
はい、
機械、マシーンでのランニングを楽しむコツ、
コツね、いや、まずね、マシーンでのランニングは基本的にはもう精神修行みたいな感じなので、
精神修行、はい、
本当に辛い。です。僕もできるならやりたくない。
やっぱ辛いんだ。
はい。で、僕も今行ってるジムは、その、2階かな ?2 階に立ってて、あ、2階にジムがあって、窓が、全面窓なんですよね。で、そこに、その、大きな通りに面したところに、ランニングマシンが置いてあるので、まあ、外の景色が見える形になってるんで、うんうん、まあ、まだいいんですけども、まあ、ジムによってはね、もう壁に完全に向いてるとか、はい、鏡に向いてるとかなってくると、その、風景の変化とかっていうのもなかったりするじゃないですか。
そうですね、確かに、うん、
なので風景の変化がないと、かなりその刺激がないと、かなりこう時間が経つのは長く感じるので、しばらく例えば雨が続いたりとか、暑すぎてちょっと走るの辛いなっていう時とかにランニングマシンを使ってしばらく走ることはあるんですが、その後に外を走ると世界ってこんなに輝いてるんだっていう気持ちになりますね
そうなの、
うん、
あ、そうですか。
走るってこんな楽しいんだなっていう気持ちになるぐらい、
違う。
ランニングは辛い。うん。
マシンでのランニングが辛い。
そう。それはなんか前話した、ミニミーさんと前、ハチラと話した時も、ランニングマシンは辛いって言ってたんですよね。ただ、かたや、その、ミニミーさんのパートナーのチラさんは、ランニングマシンでも、全然平気で、なんかそれで走ってて、うん、なんか平気な人もいる。はいるみたいなんですけども、やっぱり辛いですよねっていう共感はあると。
なるほど。
で、まあ、よく分かりやすいところだと、まあ、映画を見る、ポッドキャストを聞く、オーディオブックを聞くっていうのは分かりやすいところですね。
確かに、特に、その映像系は、ほら、街中はさ、ポッドキャストを聞くとか、まあ、街中走っててもできるかもしれないけど、映像を見ながら、ランニングはマシンならではの、
そうですね。
マシンだからこそできることですよね。
そう、実際そのとね、その辺の街中とかね、やつ危ないですからね。
うん、危ないですもんね、
う
ん。
そう。だから映画をタブレットとか持ってって、見るっていうのは、まあ王道の方法ですね。まあ、ちょっといいジムだったりすると、なんかネットフリックスが見れるとかあるみたいですけども。
うん、あ、そうなんだ、うん。もうそういうこと、なるほど。推奨されている行動の一つなわけですね。そうそうそう、
ですね。でも前なんか僕、
うん。
ランニングしてしながらシビル棒見てたんですけど、
いやシビル棒見ちゃダメでした、
うん、そう、そんで心拍数を管理してるんですよね、うんうん、走りながらで、こうなるべく低い心拍でそんなにこう追い込まないで走るっていう風にやってたんですけども、ね、なんか怖いシーンとかでと銃撃戦とかになってくると明らかに心拍数上がったりとかしてて、
はい、ああ、
うん、 これなんかランニングのその心拍数管理ができねえなっていうふうに なったとなりましたね。
逆にでもちゃんとその集中して見れてるんですね。なんか僕のイメージだと走りながら見るとなんかこう集中して見れないからなんか やだなっていう気持ちが。
そうだからそうで、まあ、追い込むともちろんぜいぜいはーはー言うほどの走りになっちゃうと、うん、あの映画も全然楽しめなくなっちゃうんで、うん、まあ、ゆっくりね走るっていうのが、うん、あるんですけども、ただ僕その映画もねなんかこうやっぱ時間が中途半端になっちゃったりとか、まあ、常に見たい映画があるっていうわけでもなかったりとかもするので、
うん、
うん、そういう時に僕がやってるコツとしてはその見た目の変化がないのと同時にあの走るスピードも一定なんですよね、うん、ランニングマシンっていうのは、
はいはいはい、
その変化がないっていうのも結構苦痛なんですよ。
あー、なるほどなるほど、
うん、舗装道路走ってたとしてもやっぱりカーブがあったり上りが下り緩い上り下りとかあったりとか、まあ、時に信号で止まったりとか、
はい、
そういうふうなことがあって、はい、こういろいろ変化があったりするじゃないですか。
うんうんうん、
まああれがやっぱり結構大事だったりとかするので、あの最近やってるのはこうスピードに変化を意図的につけて、うん、例えば1分早めに走って1分ゆっくり走るとか、うん、3分早く走って3分ゆっくり走るとか、そういう風な感じで速さをコントロールするみたいな感じ。
あ、
うん、
なんか
ですね、
ああいうのないんですかね、そのもうこんだけさ技術が発達してるわけですから、
うん、
そのすごくこう高級な機械になると、なんか 3D 空間で、どっかの誰かのと一緒に、どっかのジムとで走ってる誰かと一緒にこう走ってる感じになるみたいな、
そ
のバーチャルアバターがこうなんかね、それなんか結構面白そうじゃないですか、なんかその、要はこの目の前のあいつを抜くか抜かないかとかさ、なんか、勝手にその会話はできないんだけど、一緒にこうなんか走ってるみたいな。
あの自転車系だとちょっと似たようなやつはあるみたいですけどね。
ああ、ランニングはないのか、
うん、ランニングは、うん、あるのかな。
なんかあっても良さそうですけどね。
ですね。
なんかこんだけやってる人多いわけですからね。
うん。で、そのインターバルのいいところは、インターバルその、交互でやるところ、やっていいところは、強度の調整が結構しやすいので、特に運動を始めたばっかりの人とか、まさに先週の紫さんとか、ちょっとこれからジムに行って走ってみたい、体力つけたいんだよとかっていう場合に、そのいきなり走り出しちゃうとやっぱ結構疲れちゃったりとかするんですけども、
はいはいはい、
1分間歩いて1分間走るっていうのを、まあ、10分間やったら、まあ、半分は走ってるから、まあ、5分走れるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で20分やったらまあ10分走ることになるしみたいな感じ で、まあ、徐々にその走るのを2分にして歩くのを1分にするとかで、
うん、
走るのを1分にして、まあ、ちょっとは遅く走るのを1分にするとかっていう風に感じで、こうちょっとずつ調整していくと自分のその強度を調整しやすかったりとかするっていうのもあるし、あまり辛くならないんですよね。20分一気に走るぞってなるとやっぱ辛いっていう風なこう気持ちになるけども、うんうん、1分走って1分歩くっていうのを20分やるっていうのは、あの気持ち的にはだいぶ楽です。
なるほどね、
うん、はい。でとはいえその心拍数が10分上がっていたっていう結果は変わらないので、
うんうん、
10分走ったっていうのと、まあ、ほぼ同等の、まあ、カロリーの消費だったりとか心臓へのトレーニングっていう効果はほぼ変わらないっていうふうに言われてるんで、
うん、
変化層とか言われたりするんですけども、まあ、そういうことをするのは結構おすすめです。なんかそうやってこうタイマーでピーピーってなって数あのまたこうなんていうのランニングマシンの設定とかいじってる間になんかあっという間になんか終わっちゃうんですよ。
うんうんうん
うん、なんでそっちに気を取られてる間に終わらせるっていうのは、ね、まあ、ちょっとおすすめの技の一つかなと思いますね。
なるほど、
うん、
いや僕もあのチョコザップに通ってたほんの一瞬の時期はランニングマシン使ってましたけど、やっぱ苦痛でしたね、うん、その
辛いですよね。
辛かったし、うんうん、なんか僕はなんか動画を見るのもちょっと試してみたんですけど、なんかやっぱ集中できなかったんですよね。
そうですね、だから特に始めたてのこととか頃とかって、
うん、息も上がるし、
そう息も上がりやすいし、走ること自体がね大変負荷が大きいので、うん、なかなかこうリラックスして見れるって感じにはならないと思うので、はい、
でなんか音楽とか聴いてるとさ、その歌いたくなるし演奏したくなるから、なんかその走ってる場合じゃねえって気持ちになっちゃうんですよね。ややこしいんですけど、
うん、いやでも分からんでもないです。
分からんでもないでしょ。
いや僕も仕事中になんかテンション高い音楽でも聞くかって言って、うん、音楽聴き出すとなんか仕事してる場合じゃねえなっていう。
そうそうそうそうそうそうそういうマインドになっちゃうんですよね。うん、よくないと思うんですけど、うん、
はい。あ、でもそうね。でもそういう意味ではね、やっぱりこう、走りやすいプレイリストは作ったりはしてますね。
ああ、なるほど。
ちょっと前に話しましたけど、ランニングの話でね。
うん、うん。
うん、アップテンポでこう、走りたくなる気分の、その音楽が演奏したくなる気分の音楽じゃなくて、
はいはいはい、
はい、うん。走ったり踊ったりとかしたくなるような気分の音楽を聞くようにするっていうのも合わせてやったりはしますね。
ああ、まあそういう音楽あるといいですよね。うん、確かにね。確かに。僕もあの出勤の時に、あの、なんかこの、なんだっけ、踊る大捜査線の音楽とか、SP っていうドラマの音楽を聴きながら、駅の階段とか登ると、なんか自分が、なんかそう、今ドラマの主人公になってるんだよ、気持ちになって、こう気分が上がっていくみたいなことをやってたのを思い出しますよね。
そうそうそう。それです。
はいはい、そのランニングも
そう、そう、階段も小走りで上がれちゃうみたいなね。
あ、そうそうそう。
うん、
なるほど、なるほど。はい。そんな感じですね。かおりさんね。
あの、はい、
参考になりましたかね、これね。またちょっと。
ね。
はい。
うん、参考にしてみてください。
なるといいなと思いますけど。
はい。
はい、そんなかおりさんからもう一つですね、お便りが来ておりまして、はい、その400回の時にあったタイトル、印象に残ってるタイトル回向けのやつが、
そうそうそう、
ちょっと遅れて届いたんで。
そうなんです。ちょうど僕らの収録が終わった後に来てた。
来てたんですよね。多分一日ちょっとね、締め切りを待ち、まあ、せっかく来たんで、うん、紹介をしていこうと思っております。
はい。
はい、クリスさん、長山さん、おっさん FM400 回おめでとうございます。印象に残っているタイトル、こちらの3つに絞りました。304、親父の思い出話を聞いてくれ。259、虫歯、老眼、転倒。50、部屋とパソコン通信と私。これからも長く楽しく続けてもらえたら嬉しいです。ということでございました。はい、やっぱり虫歯老眼転倒いやっとパソコン通信の私やっぱこの2つやっぱいいんですよね。
これ人気ある、
ね、人気ありますね。
虫歯老眼転倒
なんでしょうね。別にその
韻、
うん、を踏んでとかでも何でもないんだけど、やっぱ3つ、うん、こうテンポがいいんでしょうね。なんか
そうでしょうね、うん、実際に話してることもその通りに話してるってだけだしね。
話してるし、うん、でまあ、虫歯も老眼も転倒もまあ
そうね、
でまあいかにもおっさん F で かつこの後ろにタイトル「おっさん F」ってつくとしっくりくるタイトルなんでしょうねきっとね、
うん、そうでしょうね。収まりがいいんだろうね。コンセプトがこうね立ってる、立ってるんだよね。
立ってる
ん
でしょうね。
おっさん F でしたね。
ありがとうございますね。参考に面白いですね。はい、
はい、
ということで、以上が香織さんからのお便りでございました。
そうそうそう、ね、クリアファイルね、はい、クリアファイルを400回の、
そうです
ね、お便りいただいた方にっていうので、お送りしますっていうのでね、いつに何年っていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ようやく今週末に入稿作業をしてたら、今日の夕方にちょっとデータに不備がありますっていうのが入ってきたんで、慌ててまた修正して出しているっていうふうな、そういったステータスですので、まあ、来週ぐらいにはできるかな、は
い、まあ、のんびりね、待っていただければね、うん、
その後ちょっと配送していくって感じなんで、まあ、着実には進んでおりますので、
はい。
はい。首を長くしてお待ちいただければというふうに思います。
はい。いや、いいですね。クリアファイル。はい。嬉しい。たくさんお便りいただきましたよね。
そうですね。
嬉しかったですね。
はい。お便りね、20通ぐらいいただいて、
うんうん。
うん。でもクリアファイル自体は、なぜか、50枚発注してる。
いや、まあいいじゃないですか。
うん、
はい。いいですよ。
なんかあったら。
なんかあったらね。
配
れるように、
うん。はい。
はい。じゃあちょっとそこはぜひとも楽しみに待っておいていただければと思います。
はい。
はい、続いてお便りですね。FTD さんからのお便りでございます。長山さん、こんにちは。おっさん FM で何度も話題になっているプロジェクトヘイルメアリーですが、その劇場版を鑑賞してきました。さすがにもうネタバレは許されますかね。素晴らしい作品すぎて3回映画館へ足を運ぶことになりました。そのうち1回はグランドシネマサンシャイン池袋の IMAX レーザー GT です。あ、そうですね、これね、
うん、
魅力的なストーリーや、登場人物プラスエリディアンはもちろん、映像制作をする側の視点でも楽しい映画でした。面白すぎて泣くという珍しい経験もできました。
うん、
タイムゴーフィッシングタウセチ E からのサンプル採集の、シーンは最高の演出と視覚表現だと思います。おっさん FM がこの作品を知るきっかけとなり、とても感謝しております。うん、あ、そうなんですね。記憶違いだったら恐縮なのですが、作品の内容自体の話はおっさん FM の中でも、あまりされてない気がしていたので、ぜひ映画バージョンも含め感想を聞ければ嬉しいです。追伸、クリスさんのグレース、ライアン・ゴズリングのモノマネも楽しみにしております、と。 いうことでございました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、モノマネはできないですね。あの、似ないから。英語も喋れないし。動き的なところはね、
マネ
は。
グレースのモノマネね。なんか、メガネがちょっと常にずり下がってるみたいな感じの。
う
ん、
そうですね。
あのね、うん、ちょっと、表金な感じとかね。
なで方なのかな、わかんないけど。
う
ん、はい、
変な T シャツ着てるっていうのなんか似てますよね。
何ですか、僕のビーズの T シャツをバカにしてるんですか。
ビーズの T シャツと言ってるでしょ。
でまあ、変な T シャツ着てるのはそうかもしれないですね。
なんだっけ、はい、I have potential とか書いてるんだっけ。なんそんな T シャツとか着てたような気がするんだけど、
うん、面白い。そうですね、確かに あんまり内容の話はしてないかもしれない。
そうですね、あの劇のみんなで見終わった後に別のポッドキャストで、藤原ひろさんと帽子とやってるポッドキャスト、はい、でチラッとお話しさせてもらったぐらいで、その後確かに話してないですもんね。
確かに、
うん、
してないかもしれないですね。うん、
プロジェクトヘルメ
どうでした、ね、まあ、いや、その小説版も映画版も含めてですけど。
そうですね、まあ、僕小説版がやっぱり好きで、うん、映画とどうしてもね、あの尺が決まっちゃってるから、
うん、
小説の上下巻でね、結構ボリュームもあるし、
ボリュームありますね、
うん、特に上巻、うん、人によってはね、別に上巻いらんやろみたいな人っていう感想もたまに見るぐらいの、
あ
なんていうの、
はいはいはい、
なんでかっていうと、そのぐらいこう緻密に設定をね、あの、うん、前半の方でね、こう組み立てていくところを事細かに説明するので、うんうん、まあ、非常にこうある種冗長な感じではあるんですけども、逆に僕上巻の方が好きで、
あ、
そういう
な
んか
こ
う、ね、うん、そういうこう細かい積み重ねみたいなことだったりとか、まあ、徐々にね、自分が置かれていく状況を把握していく、うん、ところだったりとか、そういうところが結構好きなんですけども、まあ、逆に映画版だとその辺、まあね、その上巻いらんやんけっていうのと一緒で、映画版だとその辺がこうスパッとね、あの、終わって本題の方にこう移っていくじゃないですか。
うんうんうん、
そこはやっぱりどうしてもちょっと寂しいなっていうところは、まあ、否めないかなというところでしたね。うん、
なるほどね。なんかあの、僕はあの、プロジェクトハイウェイメアリーすごく面白いなと、まあ、いろんな視点で思うんですけど、
うん、
やっぱこう、まあ、ネタバレしても OK ってことなんで、ネタバレしますけど、いわゆるこう宇宙人が出てくるじゃないですか。
はい。
まずその宇宙人が出てくるっていうところで、まず一つ驚きがあるわけでしょ。あ、そういう話なのっていう、まあ、もともとその、
そうね、そうね。うん、
その、なんかね、要は、あの宇宙で、なんかすごい、
そうか、そうか、そうか。
太陽エネルギーがどうのこうので、それの原因を調査しに行くんだって言って、宇宙に行きました。うん、って言って、なんかきっとこれをなんか、その調査をして、なんか帰ってくるのかなって思ってたら、そこに急に宇宙人が出てくるっていう驚きが、まず一個ある。
そうだね。確かに。だからインターステラーでいきなり宇宙人出てきちゃったみたいな感じだもんね。
あ、そうそうそうそう。なんか急になんか、うん、あ、で、僕がすごくいいなと思ったのは、やっぱその、この広い宇宙に、やっぱ人間、とコミュニケーションが取れる宇宙人がいて、だいたいこう映画に出てくる宇宙人ってなんかこう人間に近しいモデルだったり、こうなんかコミュニケーションがなぜか英語で取れたりするそのね、あの映画もあったりしますけど、こう普通に考えたらコミュニケーションでどう取るのってあるじゃないですか。その文化も言語も、はいはいはい、もしかしたらそのなんか そもそも生命体としての構造が違うもの同士がどうやって、コミュニケーションを取るのっていう、まあ、そういうそのサイエンスの問いを、うん、まあ、ちゃんとこうね、あの物語に落とし込んで、面白い形で提示してるのと、宇宙人と地球人っていう、まあまあまあ、両方とも宇宙人なんだけど、結局は、うん。違う、全然違う環境だったり、知識レベルだったり、なんだけど、同じ問題で困ってて、それをなんか協力して解決しようとするっていうの、その話、すごいなと思うんですよね。その話の構造を思いついた作者。
はあはあ、なるほど。
なんかその、いや、本当もう僕は作者で、その作品とか作らないですけど、普通だったらやっぱその宇宙人と出会う話とか、なんか問題解決する話とか、うん、すごい陳腐な話になりそうなところを、やっぱその宇宙で宇宙人に出会って、なんか困ってる問題を一緒に解決するみたいな構造になってるのがすごい面白いなと思って。
そうですよね。おりました。確かに、その、うん、プロジェクトヘイル・メアリー小説読んでって、まあ、話がどんどん進んでて、うん、まさか最終バディーものになるとは思わなかったです
よね。いや、そうそうそうそう。 あそこが一個驚きがあるじゃないですか、
うん、確かにそれはそう、う
ん、だからみんなほら映画のさ予告編見た時にネタバレがネタバレが公式がネタバレしてるっていうのはそのロッキー宇宙人がいるぞっていうことがやっぱこう出てきてる予告編の中に、
うん、そうですね予告の段階で出てますもんね。
うん、だからあれがやっぱその面白さを一つ損ねてるんじゃないかみたいなことをまあ言ってるけど、まあ、映画自体はさ、うん、なんか結構それありきでこう作られてる感じがするので、うん、あんまりこう、わかんない、まあ、僕は原作を知ってるからかもしれませんけど、あんまりこう宇宙人が出てきて驚きみたいな、あ、そういう話っていう感じはなかったんだよな。まあ、それはまあ原作を知ってるからだとは思うんですけど。
う
ん、
そうね。
うん。いやでもまあまあよかった。まあそういう構造がすごく僕はやっぱ好きなので。
なるほど。
うん、バディーものにも、宇宙人とのバディーもの、あとその言葉をどうやって通じ合わせていくのかみたいなところ。映画はやっぱそのうまく作ってましたし、良かったですけど、小説の方がやっぱ丁寧じゃないですか。
そうですね。そこも確かに思った。もう、ね、一瞬、コミュニケーション、意思疎通できるの早えなっていうふうな気持ちにはなった。
そうそう、うん。そうですよね。でもやっぱそのやっぱ意思疎通違う人たちと意思疎通するっていうのが面白いなと、あの全然話が違うんですけど、
うん、
僕の好きなあのバラエティ番組で水曜日のダウンタウンってあるんですよ、
はいはい、
で僕あのプロジェクトヘルメアリーを見て読んだ後にその水曜日のダウンタウンの中でとある企画があったんですよね、
うん、
クロちゃんっているじゃないですか、あの
クロちゃん
タレント、
うん、なんだっけサーカス団の人、
安田大サーカスの、わわわの人が、
うん、
あのクロちゃんがなんか喉にポリープができて、
う
ん、なんかその手術をして1週間ぐらい声を出しちゃいけないっていう1週間が あったんですよね、
うん、
で番組がそれを聞きつけてうん、その1週間でねこうドッキリを入れると仕掛けるっていう企画の回があってですね、
はい、
でその
声出しちゃいけないのに、
そう、
うん、
でその中のその仕掛けの間であの盲目の芸人浜田裕太郎さんっていらっしゃるんですよ。
あ、はいはい、うん、
でその浜田裕太郎さんが控え室にいるんですよね、
うん、
でそこにクロちゃんが入ってくるんですよ、
うん、
でちょっとそのここで待っててくださいって言って待っててもらうんだけどクロちゃんは声が出せないんですよ、
うん、
で浜田さんは目が見えないんですよ、で、はいはい、誰がいるかって聞いてないんですよ、
うん、
でそこでこうどうやってコミュニケーションを取っていくのかっていうドッキリがあって、
なるほどなるほど、
それでなんか一生懸命なんかそのなんか浜田さんが噛んでなんかそのなんかあの喋りたいんですけどなんかご挨拶したいんですけどなんか喋っていただけない感じですかとかって質問してもそれに対してなんか声が出せないからどうやって回答しようになるわけですね、で筆談もできないわけですよ目が、
はいはいはい、
でそのクロちゃんがなんか音を出すんですよね、その机をドーンと叩いたりして、
うん、
でそのドーンと叩いて、その浜田さんの勘がいいから、あ、なんかもしかして喋れない感じですかみたいな、でもしそうだったら机を一回叩いてみたいな感じでこう二人でこう会話のところを作っていくっていうのがあって、めっちゃプロジェクトヘルメアリーじゃんって思ったんですよ、その、
うんうんうん、
これを面白、あのプロジェクトヘルメアリーの面白さって思った回があって、うんうん、はい、それを思い出しました
確かに、
うん、
そのプロトコルを作っていくっていうところですよね。
そう、限られた状況の中で、そこがやっぱ面白い、うん、うん、面白いなと思うんですよね。まあルール作りっていうかね、それってやっぱそのこれはその会話のプロトコルですけど、やっぱ人間の生活ってやっぱそういうあの自分と全く他人との間でなんか作業だったりするときに、なんか共通のルールを作っていくみたいなことが、
うん、
いわゆるこう集団生活だったり団体行動のまあ、醍醐味の一つだと思うんですけど、
うん
うん、はい、なんかそれをね、感じるなと思いましたね。はい。
なるほど。
うん、すげえ真面目に喋ってますね。もうちょっとふざけたこと言った方がいい。うん、
いや、いいんじゃないですかね。
はい。
僕ね、あの、ロッキーって結構やっぱ重要なキャラでしょ、
うん、
その。
うんうん。
うん。で、彼のキャストを見てたら、ジェームズ・オルティスっていう人が声をやっててるんだけど、うん、ほうほう、無名の俳優、っていうかね、日本語のウィキペディアだと赤字になってる、赤字ってほら、うんうんうん、ページがないっていう感じだったから、
うんうん、
あ、なんか無名の人なんだなと、うん、ほうほう、なんでこの人が声やることになってんだろうなと思ったら、この人ね、人形パペッターって言って、
うん、
あの人形を操作する人なんですよ。で、まあ、ビハインドザシーンとかメイキングとか見てると、
うん、
あの 実際にこうマイクを口につけながら、
うん、
で両手とか足とか使ってこう人形を動かしながらこう喋ったりとかしてるんですよね、
うんうんうん、
してるシーンが入ってたりとかしていて、でそこでまあ実際に喋ってるんですけども、うん、当初はその、この人はまあそのライアン・ゴズリングとは演技は一緒にするんですけども、
うん、
そのあくまでもその人形を操作する人が、そこで会話をしたことに対して、ライアン・ゴズリングがグレイスが返事をするみたいな。で、
はいはいはいはい、
まあ、後からそのアテレコでね声を変えるというふうに、うんうんうん、まあ、思ってたんだけども、これめっちゃいいとなってふうになって、
あ、声が
そう、
その会話のやり取りが
演技とか、
うんうん
うんうん、うん、もうこれもうこれでいいわってなったらしくて、そのそのまま映画になったっていう、そのプロダクションだったっていうのも話が結構面白いなと思っていて、なんかそれもちょっとこう象徴的な話というかね。
確かにね、うん、なんかそれ系の話ありますよね。そのなんかスタジオにたまたまいた人をこうなんだっけ、エキストラだと思って使ってたらそのまま俳優になっちゃったみたいな。
あ、そうそうね、そうそう、うん、それに近い
近い感じですね、うん、ああ、へえ、そうなんだ。
そうなんですよ。
でもやっぱ当てでこよりがもやっぱその場でこう会話したものが生かされる方がやっぱ 生でっぽい感じがしていいんでしょうね、きっと ね、 それね。
そう、でもすごいなと思うのはやっぱりその人形を動かすっていうのは神経使うわけですよね、う
ん、確かに確かに。
その生身の自分自身が演技するっていうのももちろん大変だと思うんだけども、
うんうんうん、
さらにそれをこう人形にこう投影して動かしながら、しかも一人じゃなくて3人とかで動かしてるんですよね、うん、でその人のそのチームのリーダーなわけです。
はいはいはいはい、
うん、でそこで会話をしたりとかしていたりとか、あと宇宙船の中をね動き回ったりするシーンも、
うんうん、
同じようなこう丸いボールみたいなのをコロコロコロコロ転がしながら一人で喋りながら走ったりとかしてるんですよね。
はいはいはい、
うん、でそれがなんだろうな、こうフィットしてる面白さっていうのが、
うんうん、
うん、なんかすごくね、いいなと思って、この知識を入れた状態でもう一回見たいなってのをちょっと思って
なるほどね、
うん、
ああ確かに。
ただちょっと独特な声じゃないですか、ね、一応こう人工的な音声で作られた声に、ね、ロッキーの声は、うんうんうん、まあ、そもそも声としては人間は聞き取れないから一回こう変換されるっていう形になる、
うんうんうん、
なるんですけども、
確かに。
そうその声とその喋り方と演技とっていうところが、うんうん、ああそうなんだと思ったので、ちょっとそれをなんか知った上でもう一回見たいなっていうのはちょっと思ってますね。
確かにね、ジョールリー的ななんか一人一体の人形複数人でこうやる感じですよね。で声も入れてってことでしょ
う。そうそうそう、
大したもんですよね。しかしね、これは
そうなんです、
面白い。なんか僕もそれ、まあ、それ聞いたらまた見たくなりますね、これね。ね、もうすぐプライムビデオに来るらしいですよ、7月3日。
そうそう、それを言おうと思ったの今僕も
言おうと思った、ごめんなさい、
う
ん、そう、しかし7月3日から来るなと思って、7
月3日から見れるんで、そこになったらちょっとまたねこの辺のいろんな知識を入れた状態でまた見てみるっていうのもいいですね。タイムゴーフィッシングのねシーンはね、あそこは確かに あれはいい、
あそこいいですね、
いい、うん、いい、あの映像いいよね、
映像いい、
ファーってなるとこがね、ファーってなるとこがね、
うん、いや確かにね、はい、やっぱこう、まあ、自分が小説読みながら想像してたものを超えてきてるなとは僕は思いました。その当たり前ですけど、
うんうんうん、
僕はその一応想像しながら読むわけじゃないですか。で SF とかって、まあ、自分の見てない光景を想像しながら読むわけですけど、
うん、
おお、こういう感じかって感動しましたね、こうね、うん、
確かに小説の方はねなかなかこう絵にするのがすごく難しいですよね、 SF。
そうですね、だから、ね、その僕の中で僕はやっぱり過去に見た SF 映画とか、
うんうんうん、
そういうところの切り張りで想像する感じですかね。
そうなりますよね、うん
うん、まあ、だからそのね、なんかこう奇抜になりすぎず新しい映像表現でこうみんながワクワクするようなみたいなのを生み出していくクリエイターチーム、すごい素晴らしいですね、うん、
いやね、でもそういうなんかこう、いやだからそういうなんていうの、めちゃめちゃこう先端で活躍する人なんだけども、なんかそういうキャスティングもするんだってい こうギャップの、
確かにね、
その柔軟さというかね、
確かにね、
うん、ギャップというか柔軟さというか、そういうところが面白いなと。
面白い
ね、うん、
あ、なるほどなるほど、はい、そんな感じですかね、プロジェクトヘイルメアリー、うん、さ、またちょっと、
ね、ちょっとまた ね、はい、まあ、ね、配信来るのでね、
はい、配信見てまたちょっと話すかもしれないですね、
うん、はい、
はい はい。そして最後もう一つお便りがございまして、
はい。
今日ご紹介するお便りは、稲葉ゆかりさんのお便りでございますね。
はい。
こんにちは。ポッドキャストを楽しませていただいてます。さて、以前永山さんが紹介されていた死に山、読み終わりました。以前同じ、安原和美さんの翻訳のパワーも読んで、翻訳本にしては読みやすくて厚みの割にスルスル読めた印象ですと、結末を知ってなんとなくテレビ番組の奇跡体験アンビリバボーに出てきそうな話だなと思って検索したら2018年にこの事件を取り上げていたみたいです。改めてこの本を読んで冬の山なんて絶対登りたくねーって気持ちになりました。またご紹介された本を読んだりしたら感想を送りたいと思いますということでございました。
はい、
アンビリバボーですね。
あ、そう。ありがとうございます。うん、いや、アンビリバボー懐かしいと思って、アンビリバボー調べたらまだやってん。
やってますよ、アンビリバボー。
ですね。
やってます、やってます。
すげえ長寿番組ですね、これね。
ね。いや、
恐ろしい。
うん。やっぱみんな、ああいうさ、奇跡、ちょっと不思議な話というか、ね、怖い話というか、やっぱ好きなんですよ。ね。
そうね。うんうん、最近でこそなんかね、テレビあんま見なくなっちゃったけど、実家いた頃とか家族で見たもんな、なんか未解決事件をさ。
あ、わかる。
霊視できる人がさ、おばさんみたいなのがさ、アメリカから来てさ、うん、こうい
た、
なんか、そう、なんか冷たいところにいるかもしれないみたいなさ。
いた、あった。
ね、
あった、あった。
あんななんかさ、見ちゃったもんね。
見ちゃった。
引き込まれてね。
うん。だってまあ僕は言ってもノストラダムスの大予言本当に信じてましたから。
あ、そういう、だからそうだよね。あの時代はそういう、こう、ちょっとね。
うん。やっぱその、ね、ちょっと表現があれですけど、やっぱオウムの事件に至るまでに、はいはい、やっぱちょっとオカルティックというか、
うん、
やっぱそういう超常現象とかね、やっぱテレビもその、すごく取り上げてたし、うん、世の中的にもなんかそういうもので盛り上がって、で今思うとさ、あの時代って僕ら子供じゃないですか、もちろん、うん、あの時代に、うん、で子供がそういうのをさ、こう、はあ、すごいぜみたいな風に信じるのはまああると思うんですけど、あの時代の大人たちはどういう心持ちであれを見てたんですかね。やっぱ同じような感じですごいって思ってたのか、まあ半信半疑、まあエンタメとして見てたのか、どうなんですかね。
まあ、いろんな人はいると思うけど、
うん、
でも別に今でも陰謀論にはまる人はハマるわけじゃないですか。
確かにね。それはそう
です。そう考えると、
そうだった。
それをなんかね、YouTube で摂取するか、民放のテレビで摂取するかの違いっていうところではあるのかなっていう気はします。すよね。だから YouTube 見て別 に、ね、いや、これは別に陰謀論だから、あまり根拠ないんじゃないかって思う人もいれば、いや、うん、やばい。世界はやばいことになってんだと思う人もいるのと一緒で、まあテレビ見て、やっぱ霊視で見つかったらよかったのになーって、今回見つからなかったか、くそーって思ってる人もいたとは思いますよね、やっぱりね。
確かに。
うん、
はい。いや、面白いですね。でも、アンビリーバボーでやってたということで、やっぱこう、ね、いい情報をいただきましたね。
そう、そう、うん、死に山は、まあ、こう、謎の遭難の死を遂げてしまったという、そういういろいろ謎が残るのを、いろんなその時代考証というか、証拠とか証言を集めてきて、まあこうじゃないだろうかっていうふうなものを組み立てていくっていう、まあそのために同じルートを自分でも歩いてみるみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういったこう作品なので、まあ謎解き要素と、まあ、ノンフィクションの部分があるので、まあまさにね、アンビリーバボ的っていうのはその通りだなというふうには思いますけども。うん。
なぜみんなは冬山でその足なのか。アンビリーバボ。
あれなんか、ね、ビートたけしプレゼンツでしたもんね、最初ね。
あれ今でもそうじゃない？今違うの？
今はね、なんか僕も調べたら、今はバナナマンが、うん、
MC
を、うん、やってて、
あ、今はたけ
しさんやってないですね。2024年まで、ビートたけしというのが。
あ、じゃあもう、割とつい最近までだったんだ。
そう、やってたみたいですね。
はあ、うん、あ。てかさ、すごいね、26年やってらっしゃったの。
そうみたいですね。
アンビリーバボー。
うん。
あ、そんなにやってたんだ。ああ、そうですか。はい。面白いですね。
すごい。
はい。まあ、ぜひね、うん、感想また、お寄せいただければという感じで。
はい。
ですかね、うん。はい。はい。すみません。あと最後ね、ちょっと時間もあれなんですけど、うん、僕の話題一個だけねじ込ませていただくと。
はいはい。
映画を見まして。
映画
ね、まあ、何本か見てて、また別の回でも紹介したいんですけども、今日は羊探偵団ね。ご紹介したい。
羊探偵団。
はい。まあ、この映画とは全く関係ないんですけど、今、会社の方でですね、25周年 記念プロジェクトじゃないですけども、とあるサービスを作っておりまして、あの会社の方で。この間クローズドベータサービスを始めたんですけども、そのサービスもちょっとまあ羊がちょっと若干関係してるんですよ。で、たまたまなんかこのタイミングで羊探偵団っていう映画が面白いぞっていう情報が入ってきまして。
はい。
で、もうこれはと思って公開を楽しみにしてて見に行ってきたんですよね、その。はい。まあ公開されて、まあちょっとしてからかもしれないですね。あのタイミングで見に行ってきたんですけど。5
月ぐらいに公開された。
うん、5月の、はい、そうですね。5月の何週目かに見たかな。
ヒュージャックマンが出てくる。
はい、そうなんです。これはね、うん、ヒュージャックマンが演じる羊飼いがいまして、
はいはい、
羊を飼ってるんですけど、その人が殺されちゃうんですよね。まあ死んでるんですよ、ある日、朝。
ヒュージャックマンもう死んでんだ。
死んじゃうんですよ。
うん、
割と最初の方で。で、田舎町で、その、ヒュージャックも死んじゃうんですけど、それが、その、誰かに殺されたらしいと、いうことで、うん、彼が飼ってた羊たちが探偵になって、その事件を解決するっていう話なんですよ。
うん、
その羊探偵団っていうのは。で、なんでかっていうと、そのヒュージャックマンはちょっと変わり者の羊飼いで、
うん、
自分が好きな羊たちに毎日こう、物語を読み聞かせしてたんですよね。で、羊たちは当然、その人間の言葉は喋れないんだけど、
うん、
その彼が喋る人間の言葉は理解をしてて、
お
で、まあその見た目は、まあ人間から見た感じは本当に羊なんだけど、彼らの間ではなんか、うん、あの話は、そのなんかミステリーとか読んでくれて、その犯人は誰かしらとかって言ってる羊がいたり、なんかそのすごい、羊同士の間ではこう一応こう会話ができるみたいな設定で、
おなるほどね。
だから昔のベイブって喋る豚の映画だったんですけど、そう、あんな感じで羊同士が喋るところは羊同士が喋って、で、人間がそこにこう入ってくると、まあ、人間の視点になると、まあ、羊はメイドしか鳴かないみたいな感じなんですけど、うん、羊の間でこう議論したことを何とかして人間にこう伝えて、人間にこう、まあ、事件をこうちょっとこう、いや、これはなんだろうね、その自然死じゃなくて、こう、犯罪なんだよとか、殺されてんだよってことを伝えたり、このこいつが怪しいっていうのを伝えていくっていう感じの映画なんですよ。これ非常に面白かった。はい、おすすめです。
おすすめ。
今年のベスト3には入ると思います、私の中で。
あ、そんな面白かった。
はい、私は面白かった。
いいじゃん。
はい。で、これさ、その、アホな話がありまして、またね、自分の話なんですけど、これ、映画が公開されるぞっていう情報を得たときに、うん、ヒュージャックマンが出てんじゃんって思ったんですよね。
うんうん、
さっきの中山さんと同じ感じで。
うん、
で、ヒュージャックマン出てんじゃんって言って、映画見に行って、その羊飼いで出てきたときに、ヒュージャックマンじゃんって思ったんですよ。で、
うん、
当たり前じゃないですか、ヒュージャックマンなんだから。
出てんだからね。
うん、僕の中で、その、うん、映画館で見るまで、まあその、ヒュージャックマンのことをヒュー・グラントだと思ったんですよ。
なんで
わかんないけど。
なんで
なんか多分、妻がね、ヒュー・グラント好きなんですよね。私の妻が。で、うん、そのなんか羊探偵団って面白そうな映画があるぞってことで、これはまあ多分妻と見れそうだなと思った時に、なんかヒューグラント出てるよっていうことでヒュージャックマン出てんだよって言ってたんですよ。で、多分その時から多分僕の中でヒュージャックマンとヒューグラントが ごっちゃになってて、今思うと妻の反応が芳しくなかったなっていうのは、それは確かにヒュージャックマンって聞いても確かに何なのそれっていう感じだと思うんですよね。あそこ多分本当にヒュー・グラントって言ってたら、あれでもヒュー・ジャックマンって書いてあるよってなったと思うんですけど、はい。その映画見るまでヒュー・グラントの、すごいびっくりして、僕の中ではもう完全にヒュー・グラントの中で、で、映画が出来上がってたんで、僕の中では。優しい羊飼いとして出てくる
役
として。
ああ、なるほどね。
画面上にヒュー・ジャックマンが出て、お、ウルバリンじゃねえかと思って、ヒュー・ジャックマンじゃんと思ったんですよね。
おー、ヒュー違いで。
ヒュー違いで。いや、すごいびっくりしました。本当にびっくりした。で、この映画、ちなみに面白いのがですね、制作しているのが、なんとね、アマゾンなんですね、これね。
そうなんだ。
これもね、だからあれなんですよ。今年、羊探偵団、さっきのプロジェクトヘイル・メアリー。
うん。
あれもアマゾンでしょ？
あ、そっか。アマゾン MGM スタジオ。そうですね。うん、
でしょ？で、羊探偵団もそうだし、
うん、
この羊探偵団に出てる彼がやってる、マスターズ・オブ・ユニバースっていう、ちょっとこう、昔のトイフィグをテーマにした映画があるんですけど、
うん、
それもアマゾンが作ってまして、まあ、それも結構面白かったんですけど、今年、 なんかアマゾン MGM スタジオめっちゃ当たり映画作りまくってんなっていう感覚が私の中にございます。はい、なんでか知らないけどいいですよ今年のアマゾン。だからそのうちこのプライムビデオとかも賑やかになるような気がしますねこれね。
そうでしょうね、
うん、
今年はだからちょっと待ってね、
はい、
リスト配給リストがあるね、
うん、
26年
あ26年
ここに載ってねえのか。
あれ確かに僕の間違い、僕の情報が間違ってるのかしら。
いやいや、書いてあったよ。
書いてありました。
うん。
ウィキペディアに更新されてないってこと
だ。されてないのか。そうかもしれない。
でもすごい、今年は、いいっすね。まあ、いっぱい作ってるんでしょうけどね、映画自体はね。うん。でも、いい映画が多いなというふうに思っておりました。はい。という感じで、お届けいたしました。
はい。
ね、ホットテックでは、クシーさんがポッドキャスター10分って言ってるのに、もう絶対10分で終わらせる気がない我々。
言ってましたね、10分。
言ってましたね、ポッドキャスト。
10分じゃ終わんねえなと思いましたね、僕もね、聞きながら。
うん、10分じゃ導入だなと思いましたね。
うん、
はい、すいません。はい、ということで、今週はこんな感じですかね。はい。はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。